ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っています。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き経済学部経営学科准教授向井雄一郎先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週は先生の専門の生産管理、
はい、
技術経営、
はい、
これがどういったものであるのか具体的な研究例も含めて教えていただきたいと思います。
はい、はい、そうですね、生産管理にしても技術経営にしても企業の製品開発、それから生産現場のマネジメントを研究する分野ということになるわけですけれども、
はい、
僕の研究で言いますと、いかに良い設計をするのかということに関する研究と、いかに良い流れを作るのかという研究と2本立てでやってます。まず良い設計をどのように作るのかということで言いますと、僕は日本の造船会社の製品開発戦略を対象に研究をしてきました。
造船というのは船を作る会社。
そうですね、
はい、
はい、鉄鉱石を運んだりとか、石油を運んだりとかっていう、そういう船を作る会社にヒアリングをしたりですとか、訪問したりとかして調査をしていたということですね。
これは日本だけではないと。
そうですね、基本的には日本の会社にフォーカスをしてたんですけれども、今まで韓国の会社ですとか、あるいは中国の会社にも伺ったことはあります。
造船業、
はい、
今どうなんでしょう。
そうですね、造船業は実は割と日本のいろんなこう製造業の中で割と早い時期に立ち上がった産業というイメージは持たれていると思うんですが、90年代以降ですね、韓国であるとか中国の企業にキャッチアップされて、生産量のシェアとしては追い抜かれているというところがあります。じゃあ日本の生産量が落ちていって衰退しているかっていうと、必ずしもそうとは言い切れない。
具体的にこうある会社を調査なさった。
そうですね、はい、10社ぐらいですかね、トータルヒアリングとかさせていただいた中でですね、いくつか非常に調子のいい、
はい、
なんならリーマンショック以降に過去最高の業績みたいな会社がいくつか存在しましたね。
それぞれの会社によってやり方、はい、
そうですね、
だいぶ違うと思いますけどね、
はい、戦略の違いによって、好調不調というのは分かれていたのかなという感じですね、
好調な会社はどういう要因で、はい、
そうですね、すごくシンプルな当たり前じゃないかと言われる結論にはなってしまうんですけれども、その船が使われる用途ですね、
はい、
船はある港からある港まで走るわけですね、でその間に航路があると、
はい、
途中に運河があって、パナマ運河みたいな運河があったりですとか、 あるいはこう、なんとか海峡があったりとかっていう、航路があるわけですね。そういう、航路、港湾、それから、船はどういう荷物を積むか、小麦粉を積むのか、鉄鉱石を積むのかという、それ積み荷の問題、それから船っていうのはドックと言われるところで組み立てられるわけです、
大きな、
はい
はい、
大きな、もう非常にもう何百メートルみたいな、でっかいプールみたいな形なんですけども、その中で船をこう組み上げていくわけですけれども、それをいかに効率よく回せるか使えるかというところが造船会社にとっては勝負どころになるんですけれども、航路であるとか積み荷といった用途、それから生産設備に対してどのように合わせるか、要するにどんな用途に対しても汎用的に使えるような船を設計するか、あるいはある特殊な用途、ここからここまで鉄鉱石を大量に一度に運ぶみたいな、そういう、 こう特殊な用途に合わせ込んだ専用の設計をするのかといったような、こう戦略を造船会社は選択していくということになるわけですけれども、ポイントとしては造船会社って基本的にはやっぱり特注で注文を受けて、
お客さんの方からこういう船作ってちょうだいよって言われたものを作る
っていうのが基本的なパターンということになるわけですけれども、受注設計、受注生産ですね、そういう特注の産業なんですけれども、業務プロセスとしてはそうはなるんですけれども、こういう船を作ってちょうだいよと言われる前に、こういう船は作れますよ、どうですかというような
提案、
言ったような提案をする、その引き合いが来る前に提案できるだけのネタを持っておく、 でその船っていうのはその造船会社の生産設備を効率よく回せるような船であったりとか、あるいはその造船会社自身が今後こういうニーズが増えていくだろうということを自ら読んで、まあ技術開発しておいて、で提案すると。でそれにお客さんが乗っかってきてくれて注文を受けるというパターンでいった会社はうまくいっていると。
はあ、受注生産にそれだけということではなくて提案をして、
そうですね、受注の前に提案をすると。
具体的になんかこういう提案をした会社が良かったっていうのは、
あ、そうですね、まあ、とある会社なんですけれども、はい、オーストラリアの巨大な鉄鉱石の産地があるんですけれども、はい、そこから、まあ、2000年代から2010年代にかけてですが、中国で鉄鉱石の需要が非常に高まったわけですね。そのオーストラリアから中国に鉄鉱石を一度に大量に運ぶというニーズが発生していたんですね、はい、でそのオーストラリアの鉄鉱石の積み出し港というのがありまして、そこが非常に遠浅の港なんですね。
遠浅、
はい、あの非常に浅い水深が浅くなってしまう港、はいはい、でそこに鉄鉱石を積むと。で鉄鉱石というのは非常に重いですから、普通に積んでたら、まあ、船はどんどん沈んでってしまうわけですね、遠浅だとまあ座礁してしまう、
はい、
そこで鉄鉱石をいっぱい積んでも、うん、あまり沈まない設計の船、
あ、そこにジャストフィットするような、
はいはい、そうですね、
船、
はい、を開発して、でこの船どうですかと、効率よく中国まで運べますよという提案をして、
はいはい、
まあ、リーマンショック以降もですね、過去最高の業績、
その会社は、
はい、
いやなるほどと思います。その船受注生産、
はい、
これ作ってねの船を作る、
はいはい、
だけれどもそこをいろいろな状況を調査して、
はいはい、
それに合うような船を逆に提案して、
はい、そうですね、
で受注につなげたという、
はいは
い、あ、なんかこれいろいろな仕事の考え方にも何か応用できそうな、
そうですね、はい、特に産業材の会社さんだと、うん、まあ、お客さんから言われた通りに言われたものを納めるっていうのが基本パターンだと思うんですけど、そのちょっと前に提案しておくと、読んで提案をしておくと、はい、そういう能力が鍵になるかと。
そして先生、
はい、
高崎市内の企業の調査も、
ね、はい、はい、してますね。これは、はい、うちの大学 の、 地域科学研究所の、うん、ま、調査プロジェクトで、市内の、ま、中堅中小企業の海外拠点のマネジメントを何人かで手分けしてリサーチするというプロジェクトが、はい、で、ま、参加させていただいていたんですけれども、
どのような業種でしょう。
はい、僕は自動車部品 の、 二次サプライヤーさんの、うん、調査を担当させていただきました。
二次サプライヤーというのは、
そうですね、ま、完成車メーカーがあって、まあ、スバルと、はい、とかトヨタみたいな完成車メーカーがあって、そこに部品を納めているのが一次サプライヤーです、
ね、はい、
でさらにその一次サプライヤーに部品を納めている二次サプライヤー、これが高崎市内にありまして、
はい、
その会社さんの中国拠点に行かせていただきましたけれども、そのまあ中国拠点とまあ本国との関係というのを調査させていただきました。
どのような調査内容、調査結果だったんでしょうか。
そうですね、まあ、中国、まあ、ご存知の通り人件費がどんどん高騰している、わけですけれども、
最近特に、
そうですね、まあ、最近5年で2倍3倍という感じで平気でこうどんどん高騰している。中国で作っていてもどんどんコストが上がってしまうわけですね。で工場の労務費ということでいうと、人件費かける、まあ、工数といいますけれども、まあ、効率の良さですね、
うんうん、
同じものを作るのにこうどれだけの手間で仕事量で作るのかっていうのの掛け算で基本的にはコストって決まってくるわけですけれども、人件費が上がってるっていうことは、今度はこの工数の方、効率を良くしていくということが中国の現場では非常に鍵になるわけですね。四苦八苦しながら、取り組まれてたという会社さんでしたね。
ああそうですか、はい、実際に業績とすると、
はい、まあ、やっぱり需要が伸びてる分業績自体は伸びてるわけですね、ただコストはどうしても上がっている
、はい、
それなんとか工夫して下げていかないと今後苦しくなっていくよねと、まあ、そういう、状況でしたね。
でそこを踏まえて今そういう工夫をまさにしている最中、
はいはい、そうですね、まあこれからどんどんやっていかなきゃいけないと、で、まあ、現場の改善活動であったりとか、いったようなことをされていると、うん、ただそれを大手の会社さん、もうそれこそトヨタ、あるいはまあ自動車の部品メーカーでも、まあ、デンソーとかアイシみたいな超有名な大きな会社ですと、はい、日本の本国拠点も優秀でリソースも多くって、海外拠点をサポートするということも十分に可能ですけれども、うん、やはり、まあ、二次サプライヤーさんぐらいになるとなかなか 本国もそこまでこう余裕があるわけではないわけですね。そこはまあ中小企業のまあ特徴ということになるわけですけど、うん、そうするとこう現地は現地で成長してってねという形になるわけですね、うんうんうん、それまああの現地で試行錯誤しながらという感じでしたけれども、工夫をどんどん仕掛けて取り組まれているというような様子をもうあの拝見させていただいて、
なるほど。今あの世界共通語になりつつあるんでしょうか、はい、その改善という、ね、
そうですね、はい、
部分を力を入れて高崎市内の二次サプライヤーの企業も取り組んでいると
、はいはいはい、いうことですね、
はいはい、さて先生、あの学生さんとの関わりについても少しお話を頂戴したいんですけれども、あ、はい、あのゼミ中心ということになりますでしょうか。
あ、そうですね、あのうちの大学では、まあ、あのゼミが必修というのが一つの特徴でして、うん、まあ、あの僕もゼミをあの担当しています、
はい、
まあ、企業の事例を調べてきて発表して、うんうん、まあ、ディスカッションするみたいなこともやっていますけれども、まあ、並行してですね、まあ、そういった座学だけじゃなくって、あの工場見学といった、まあ、我々はお出かけと呼んでますけれども、といったようなこともあのちょいちょいやりながら、うんうん、あの活動している感じですね。
学生さんに期待することってありますか。
そうですね、まあ、そういったようなことをしてますので、まずやっぱりこういった活動というのはあの我々がやりたいって言えばできることだけではなくって、やっぱり訪問先の企業さんのご協力とご理解があってこそのことなので、まあ、ちょっとそういったところに、まあ、まずは感謝しなきゃねと、まあ、そういう気持ちを持つということと、あとはまあそういった活動をいろいろする中で僕がこう全てアレンジするというわけにもいきませんので、やっぱりこう学生の側からですね、まあ頭とか頭だけでもなく、もう口だけでもなく、もう手足も動かして、それを能動的にこう行動しようとする学生ですと、あのとても充実するんじゃないかなと思って、いるので、まあ、そういった姿勢があるといいなと期待してます、
はい
はい、
それでは最後にですね、はい、今後の方向性を伺えますか。
はい、まあ、こういったご時世でもありますけれども、まあ、あの現場で人がものづくりをするという、うん、それによって付加価値を生み出すということの重要性っていうのはあの変わらないだろうと思います。ただまあこういったご時世です、まあ、いろんな条件変わっているわけですから、うんうん、その中でこうどのようなこう新たな取り組みがなされているのか、また変わらないところはどこなのかといったことをあの考えていきたいなと考えています。
はい、ラジオゼミナール2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学経済学部経営学科准教授向井雄一郎先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。